My heart is full of joy and gratitude as I contemplate this.
世界中の女性が集うこの類まれな集会に思いを馳せると、喜びと感謝で胸がいっぱいになります。主イエス・キリストへの信仰を強め、主の王国を築きたいという望みで結ばれた、この偉大な姉妹の胸に属していることは何という特権でしょう。御霊が私を導いてくれるように祈っています。地上で最も神聖な場所は神殿です。神殿の中で神聖な聖子を神と交わすことにより、ふさわしい会員は誰もが心から願う最大の祝福を受けます。神殿ではまた救いに必要な儀式を受けることなく亡くなった先祖たちにも同じ祝福を与えられるようにするために奉仕しています。私はこれから神殿を建設することの大切さや、神殿の儀式が救いに欠かせない理由、神殿参入に備える方法についてお話しします。多くの会員が神殿に行くために犠牲を払うのをこれまで何度も目にして大変感銘を受けてきました。一例を話しましょう。コスタリカに住んでいた時、私の夫は伝道部長初の神殿団体参入を警戒するようにと伝道部長会長から依頼されました。中央アメリカ伝道部と呼ばれたこの伝道部には、コスタリカ、パナマ、ニカラグア、ホンジュラスが含まれていました。当時最も近い神殿はアリゾナ州メサ神殿でした。行きも帰りも5日がかりで6つの国境を越えなければなりません。参加者のほとんどが経済的に多大な犠牲を払いました。テレビ、自転車、スケート、売れるものは何でも売りました。あまり快適とは言えない2台のバスで昼も夜も走り続けました。中にはバス代を払うのに全財産をはたいてしまい、道中の食事はクラッカーとマーガリンしか持ってきていない人もいました。教会員は神殿に行くためになぜそれほど喜んでそのように大きな犠牲を払うのでしょう。メサ神殿で過ごした3日間に私たちに御霊が豊かに注がれたことを私はこれまで一度も忘れたことがありません。永遠にわたって結び固められた後で涙で顔を濡らしながら抱き合う家族の姿を見たとき、私は深い感動を覚えました。それから24年後、コスタリカサンホセ神殿が奉献されました。私が出席した奉献式には、あの最初の団体参入に参加した家族がたくさんいました。彼らは忠実にふさわしくこの神聖な瞬間を待っていたのです。最近パナマに神殿が建設されたおかげで、彼らは今頻繁に神殿に参入できます。さらにホンジュラスにも神殿建設が発表されています。主は常にご自分のために神殿を建てるように命じてこられました。モーセに次のように命じられました。彼らに私のために聖所を作らせなさい。私が彼らのうちに住むためである。彼らが建てた移動式の幕屋は約束の地までの旅の間、イスラエルの礼拝の中心となりました。その形式と構造は主によってモーゼに掲示されました。それは主の聖なる宮となるべきものでした。後にソロモン王は入手可能な最高の資材を使ってエルサレムに神殿を建てました。主は地上におられる間、神殿を聖なる場所とみなし、神殿に対する敬虔さについて教えられました。ニーファイ人もアメリカ大陸で主のために神殿を建てました。民は復活したキリストが見姿を現された時、神殿の周りに集まりました。この神権時代に教会が回復されて間もなく、主は生徒たちに神殿を建てるように命じられました。あなた方は自らを組織しなさい。すべての必要なものを用意しなさい。そして一つの家、すなわち祈りの家、断食の家、信仰の家、学びの家、栄光の家、秩序の家、神の家を建てなさい。それに応え、生徒たちは多大な犠牲を払ってカートランド神殿を建てました。このカートランド神殿で重要な神権の鍵が回復され、救い主ご自身が見姿を現されました。現在儀式が行われている神殿は世界中に128あり、建設中の神殿も数多くあります。神殿を建てるという指示を受けているのは、聖者にも使者にも神聖な儀式を施せるようにするためです。 その儀式にはイニシャトリー、エンダウメント、結婚、結び固め、死者のためのバプテスマ、神経の専任が少なくなります。イニシャトリーの儀式では現在と将来に関する具体的な祝福が授けられます。エンダウメントには神聖な制約が含まれます。エンダウメントでは教えを受け、高いところから力を授かり、交わした制約を忠実に守るなら祝福されるという約束を受けます。ブリガム・ヤング大官庁はエンダウメントについて次のように定義しています。あなたにとってエンダウメントとは、主の御名において必要なすべての儀式を受けることであり、あなたがこの世を去った後、御父の身元に帰り、永遠の生命を得られるようにするものである。神殿結婚などの結び固めの儀式は家族を永遠に結びます。神殿で儀式を受ける際に交わす関連した制約は、神の御前に行くための資格を証明するものとなります。そのような制約によって、私たちは自分の限られた力や物の見方を超えて高められます。私たちは王国を築くために献身すると制約します。神と制約を交わすとき、私たちは制約の民となります。制約に忠実であるなら、約束されたすべての祝福は私たちのものとなります。神殿は学びの家です。神殿で与えられる教えの多くは象徴的であり、御霊によって学ぶ必要があります。これはつまり、高いところから教えを受けるという意味です。神殿の制約と儀式は、キリストとキリストの贖いの力強い象徴となっています。神殿では皆が同じ教えを受けます。しかし、儀式と制約の意味を深く理解するには、神殿で教えられる永遠の真理を学び、理解しようという態度でしばしば神殿に戻ってくる必要があります。神殿での礼拝は、身代わりの儀式を行うことによって、亡くなった方々のために奉仕する機会となります。家族歴史の探求は誰でも神殿の外で行うことができますが、亡くなった先祖の生命に必要な神聖な儀式は、神殿の中でしか行うことができないのです。神殿は主の宮です。ですから、神殿を用いるための条件や、神殿で行われる儀式、そして神殿に参入し礼拝する人々に求められる資格など、すべて主が定めておられます。主はモーセに言われました。足から靴を脱ぎなさい。あなたが立っているその場所は聖なる地だからである。詩編にはこうあります。主の山に登るべき者は誰か、その聖所に立つべき者は誰か。手が清く心の潔い者、その魂が虚しいことに望みをかけない者、偽って誓わない者こそその人である。主の宮は神聖であり、汚れた者は入れません。主の聖なる宮に参入する人が推薦状を受けるにふさわしいかどうかを判断する責任は、主からビショップと聖会長に与えられています。神殿推薦状を発行してもらう前に、ビショップや聖会長から面接を受ける際、私たちは彼らに対して完全に正直でなければなりません。聖壇に携えていく捧げ物は、純粋な心と悔いる霊です。個人的なふさわしさは、神殿の祝福を受けるために不可欠な条件です。戒めに従い、神の御心を行おうと努力することによって自分を備えます。まだ神殿に参入していない人は、機会が訪れた時に準備ができていてふさわしくあれるように、今から備えを始めてください。神殿に参入する時は、そこで行われる神聖な事柄と調和しない思いを頭や心から取り除きます。服装も慎み深くふさわしく品位あるものを身につけます。その神聖な機会にどのような服装や身だしなみをするかによって、主に対する、また主の聖なる宮に対する敬意を表します。神殿の中に入ると、白い衣に着替えますが、これは清さと純潔を象徴しています。こうして私たちは、静かで敬虔な神殿の礼拝に参加する準備ができるのです。 この永遠の祝福はそれを受けるにふさわしいすべての人に与えられます。教会の女性たちは神殿の祝福を受けるために何ができるでしょうか。主は預言者を通じて招いておられます。まだ神殿の祝福を受けていない人に対しては、それを受けるふさわしさを身につけるために必要なことは何でも行うようにと、すでにその祝福を受けた人に対しては頻繁に戻ってきて、その喜びを再び味わい、主の永遠の計画に対する視野を広げ理解を増すようにと、今手にしている神殿推薦状にふさわしくありましょう。家族を永遠に結び固めるために神殿に行きましょう。状況が許す限り頻繁に神殿に参入しましょう。亡くなった親族に荘園に祝福な儀式を受ける機会を与えましょう。神殿に定期的に参入することによって受けられる霊的な強さと啓示を味わいましょう。忠実であり、神殿の制約を交わし守ることによって贖いの全き祝福を受けましょう。神殿が清く神聖な場所であることを明かします。神殿は霊的な力と強さの御物元です。神殿は啓示を受ける場所です。神殿は主の宮です。救い主、贖い主、イエス・キリストの聖なる御名によって、アーメン。